小沢敏夫昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週までは白雪姫の文法をテーマにお話ししていただきましたが、今週は
同じグリム童話の中でですね、ハイカブリという話があるんですね。英語だとシンデレラと言われてますけど、ドイツ語でアッシェンプッテルって言うんですけどね、これも長い話だけどとても形が整ってるもんで、それを聞いていただこうと思ってるのね、ある金持ちの男の妻が病気になりました。妻は自分の命の終わりが近づいてくるのを感じると、一人娘を呼んで言いました。信心深く善良に暮らすんだよ。そうすれば愛する神様がいつも助けてくださるから。そしてお母さんは天国からお前のことを見守り、いつもお前のそばにいるからね。そう言ったかと思うと、母親は目を閉じて息を引き取りました。娘は毎日お母さんのお墓へ行き、そこで泣いては信心深く善良に暮らしていました。雪がお墓に白いきれをかぶせました。そしてお日様が再びその雪を全部溶かしてしまった頃、お父さんは二度目の妻を迎えました。この妻には二人の娘があって、一緒に連れてきました。娘たちは顔は白くて美しかったのですが、心は黒く醜い人たちでした。その時からかわいそうなママ子にとっては辛い日々が始まりました。ママ母の娘たちはママ子のきれいな服を剥いで、灰色の古い仕事着を着せ、金靴を履かせました。そしてみんなで笑い物にして台所へ連れて行きました。ママ子は朝はお日様より早く起き、水を運び、火を起こし、煮物をし、洗濯をしなければなりませんでした。その上、娘たちはあらゆることを言ってママ子の心を傷つけ、あざけりました。そしてエンドウ豆やレンズ豆を灰の中にばらまき、ママ子に拾わせました。夜になってくたくたに疲れていてもベッドには入れず、かまどの脇の灰の中に横になるほかありませんでした。そのためにいつもほこりまみれで汚かったので、娘たちはママ子のことを灰かぶりとあだ名をつけました。ある時、お父さんが遠くの大きな市へ出かけることになりました。お父さんは二人の娘にお土産に何が欲しいかと尋ねました。美しい服をちょうだいと一人が言いました。真珠と宝石をちょうだいともう一人が言いました。ところで、ハイカブリ、お前は何が欲しいとお父さんが聞きました。お父さん、帰り道でお父さんの帽子に初めてぶつかった若い枝を取ってきてくださいと、ハイカブリは答えました。さて、お父さんは二人の娘のために服と真珠と宝石を買ってやりました。帰り道、緑の藪の中を馬で走っている時に、はしばみの若い枝が触り、帽子を弾き飛ばしました。お父さんはその枝を折り持ち帰りました。うちに着くと、二人の娘には望みのお土産をやり、ハイカブリにははしばみの若い枝をやりました。ハイカブリはそれを受け取ると、お母さんのお墓へ行って若い枝をお墓に植えました。そしていつまでもいつまでも泣いていたので、涙が落ちて枝を濡らしました。はしばみの若い枝はぐんぐん伸びて立派な木になりました。ハイカブリは毎日3度木の下へ行き、泣きながらお祈りをしました。その度に一羽の小鳥がはしばみの木に飛んできて、ハイカブリが願うものを何でも出してくれました。ある時、王様が3日も続く盛大な舞踏会を開くことになりました。それは王子様の花嫁を選ぶための会でした。二人の娘もその舞踏会に招待されました。そこでハイカブリを呼びつけて言いました。私たちの髪をすいておくれ、そして靴を磨いて靴のバックルをきちんと留めておくれ。私たちはお城の舞踏会に行くんだから。ハイカブリは言われた通りにしました。けれども自分も舞踏会に行きたかったので泣きました。そしてママ母に行かせてくれと何度も頼みました。けれどもママ母は言いました。ハイカブリ、お前は埃だらけだし、いい服は一枚も持っていない。それにダンスもできないじゃないか。それなのに舞踏会に行こうっていうのかい。ハイカブリがそれでも頼み続けると、ママ母はとうとうこう言いました。レンズ豆を一鉢灰の中にぶちまけるから、もしお前がそれを2時間以内に全部拾い出せたら連れて行ってやろう。ママ母はそう言ってレンズ豆を灰の中にぶちまけました。ハイカブリは庭へ出る裏木戸へ行って叫びました。 優しい鳩さん、キジバトさん、そして空にいる小鳥たち、みんな来て私の豆拾いを手伝っておくれ。良い豆は鉢の中へ、悪い豆は自分のお腹の中へ。すると台所の窓から白い鳩が2羽舞い込んできました。続いてキジバトたちが来て、しまいには空にいるあらゆる鳥がバタバタと飛び込んできて灰の周りにおりました。そして鳩たちがコツコツコツコツと豆をついばみ始めると、他の鳥たちも一斉にコツコツコツコツとついばみました。そしていい豆は全部丸い鉢の中へ入れました。1時間も経たないうちに鳥たちはみんな仕事を終えて、また窓から飛び出していきました。灰かぶりはきっと舞踏会に行かせてもらえると思って、喜んで丸い鉢をママ母のところへ持っていきました。けれどもママ母は、ダメだよ灰かぶり、お前は服を持っていないじゃないか、それにダンスもできない、お前は物笑いになるのがオチだよと言いました。灰かぶりが泣くとママ母は言いました。もし2杯分のレンズ豆を1時間で灰の中からきれいに拾い出せたら連れて行ってやろう。ママ母はそんなことはできるはずがないと思ったのです。そして丸い鉢2杯のレンズ豆を灰の中にぶちまけました。灰かぶりは庭に続いている裏木戸のところへ行って叫びました。優しい鳩さん、キジバトさん、そして空にいる小鳥たち、みんな来て私の豆拾いを手伝っておくれ。良い豆は鉢の中へ、悪い豆は自分のお腹の中へ。すると台所の窓から白い鳩が2羽飛び込んできました。続いてキジバトが飛び込んできて、しまいには空にいるあらゆる鳥がバタバタと飛び込んできて灰の周りにおりました。そして鳩たちがコツコツコツコツとついばみ始めると、他の鳥たちもコツコツコツコツとついばみ、良い豆を全部丸い鉢の中へ入れました。30分経つと鳥たちはみんな仕事を終えて、また窓から飛んでいきました。灰かぶりは今度こそ連れて行ってもらえるだろうと思って、喜んで丸い鉢をママ母のところへ持って行きました。けれどもママ母は言いました。何と言ったってダメだよ、お前を連れて行くわけにはいかないね、お前は服を持っていないじゃないか、それにダンスもできない、私たちが恥をかかせられるのがオチだよ。そう言って2人の実の娘を連れて出かけて行ってしまいました。家の中が空っぽになると、灰かぶりは橋上の木の下のお母さんのお墓へ行って大きな声で言いました。木を枝を揺すっておくれ、金と銀を投げておくれ。すると鳥が金と銀で織られた服と銀で刺繍された絹の靴を投げ下ろしてくれました。灰かぶりは急いでそれを着て舞踏会に出かけました。ママ母と二人の娘は灰かぶりとは思わず、どこかよそのお姫様に違いないと思いました。それほど灰かぶりは美しく見えたのです。王子様が灰かぶりのところへ来て、その手を取り一緒にダンスをしました。そしてもう他の誰ともダンスをしようとせず、ずっと灰かぶりの手を離しませんでした。そして誰か他の男の人が灰かぶりにダンスを申し込もうとすると、王子様はこの人は僕と踊るんだと言いました。ダンスは夜になるまで続きました。灰かぶりは家へ帰ろうとしました。すると王子様が、僕も一緒に行く、お供をするよと言いました。王子様はこの美しい娘がどこの家の人なのかぜひ知りたいと思ったのです。けれども灰かぶりは王子様の手からこっそり離れて急いで駆け戻り、自分の家の鳩小屋に駆け上がりました。王子様はその家の父親が帰ってくるまで待ちました。そして父親に、娘が一人この鳩小屋に飛び込んだと話しました。父親はそれは灰かぶりかもしれないと思い、斧とつるはしを持ってきて鳩小屋を叩き壊してみました。けれども中には誰もいませんでした。ママ母たちが家へ帰ってくると、灰かぶりは汚い服を着て灰の中に横になっていました。次の日また舞踏会が開かれました。両親と娘たちはまた出かけました。みんなが出かけてしまうと、灰かぶりは橋上の木のところへ行って言いました。木を枝を揺すっておくれ、金と銀を投げておくれ。すると鳥が昨日よりももっと立派な服を投げ落としてくれました。灰かぶりがそれを着て舞踏会に行くと、みんなその美しさに目を見張りました。王子様は灰かぶりが来るのを待っていました。すぐにその手を取って灰かぶりとばかりダンスをしました。他の人たちが来て灰かぶりをダンスに誘うと、王子様はこの人は僕と踊るんだと言いました。 夜になって灰かぶりが家へ帰ろうとすると、王子様は娘がどこの家へ帰っていくのか見ようと思ってついてきました。けれども灰かぶりは王子様の手から逃れて急いで駆け戻り、自分の家の後ろの庭に飛び込みました。そこには大きな梨の木があり、素晴らしい梨がたくさんなっていました。灰かぶりはその梨の木に留守のようにあっという間に登ってしまいました。王子様は娘をまた見失ってしまいました。そこでその家の父親が帰ってくるまで待って父親に言いました。一人の娘が私の手から逃げ出してこの木に飛び乗ったように思うんだ。父親はそれは灰かぶりかもしれないと思い、斧を持ってこさせてその木を切り倒しました。けれども木には誰もいません。ママ母たちが帰ってきて台所へ行ってみると、灰かぶりはいつものように灰の中に寝ていました。3日目、両親と娘たちが出かけてしまうと、灰かぶりはまたお母さんのお墓へ行って端ばみの木に向かって言いました。木を枝をゆすっておくれ、金と銀を投げておくれ。すると鳥が服を投げ下ろしてくれました。それは今までに誰も着たことがないような素晴らしい服でした。そして靴は全部金でできていました。灰かぶりが舞踏会に行くと、みんな口も聞けないほど驚きました。王子様は灰かぶりとばかり踊りました。そして誰かが灰かぶりをダンスに誘うと、この人は僕と踊るんだと言いました。夜になると灰かぶりは家へ帰ろうとしました。王子様は一緒に行こうと思いましたが、灰かぶりはその手を逃れて行ってしまいました。けれども王子様が計略を立てて階段にタールを塗らせておいたので、灰かぶりの左の靴がそれに張り付いてしまいました。王子様はその靴を拾い上げました。靴は小さくて金でできていました。次の日、王子様は靴を持ってあの父親のところに行って言いました。この金の靴がぴったりと合う人を僕の妻にしたいのだ。二人の娘は父親からこれを聞くと大喜びしました。二人ともきれいな足をしていたのです。上の娘がその靴を持って母親と一緒に部屋へ入り、足に当ててみました。けれども娘の足の指が長すぎて履けません。すると母親が娘にナイフを渡して、足の指を切っておしまい、女王様になればもう足で歩くことなんかないんだからと言いました。娘は足の指の先を切り落とし、無理に靴を履きました。そして王子様のところへ行きました。王子様はこの娘を花嫁と思って馬に乗せ、一緒に帰っていきました。二人はお墓に立っている端ばみの木のそばを通らなければなりませんでした。そこには2羽の鳩が止まっていて、こう歌いました。クックック、見てごらん、靴の中に血が出てる、靴が小さすぎるんだ、本当の花嫁はまだうちの中にいるんだよ。これを聞いて王子様は娘の足を見ました。すると血がにじみ出ているではありませんか。王子様は馬の向きを変え、偽の花嫁をその家へ連れ戻して、これは本当の花嫁ではない、他の娘に靴を履かせてみてくださいと言いました。下の娘が靴を持って母親と一緒に部屋に入り、足に当ててみました。けれどもかかとが大きすぎて履けません。すると母親はナイフを渡して、かかとを少し切っておしまい、女王になったらもう足で歩くことなんかないんだからと言いました。娘はかかとを少し切り取り、足を無理に靴に突っ込んで外にいる王子様のところへ行きました。王子様はこの娘を自分の花嫁だと思って馬に乗せ、一緒に出かけました。ところが端ばみの木のそばを通りかかると、2羽の鳩が木に止まっていて、こう歌いました。クックック、見てごらん、靴の中に血が出てる、靴が小さすぎるんだ、本当の花嫁はまだうちの中にいるんだよ。王子様は娘の足を見ました。すると血が靴の中からにじみ出して、白い靴下の上の方まですっかり赤くなっていました。王子様は馬の向きを変え、偽の花嫁をその家へ連れ戻して、これは本当の花嫁じゃない、他に娘はいないのですかと言いました。いませんと父親が言いました。ただ私の亡くなった女房の娘で、まだ小さな汚らしい灰かぶりというのがいます。でもこの子があなたの花嫁になるはずがありません。王子様はその子を連れてきてくれと言いました。ところがママ母は、いえそれはダメです、あの子はあまりに汚すぎてとても人前には出せませんと言いました。けれども王子様はどうしてもその子に会いたいと言いました。 そこで灰かぶりが呼び出されました。灰かぶりはまず手と顔をきれいに洗いました。それから王子様の前に進み出てお辞儀をしました。王子様は娘に金の靴を差し出しました。灰かぶりは左の足から重い木靴を脱ぎ、その金の靴を履いてみました。すると足はスルッと靴の中に入り、まるで足に合わせた鋳型で作ったようにぴったり合いました。そして灰かぶりが王子様の方に顔を向けると、王子様はその顔を見てすぐに一緒にダンスをしたあの娘だと気づき、これが本当の花嫁だと言いました。ママアート二人の娘たちは驚いて、怒りのために真っ青になりました。王子様は灰かぶりを馬に乗せて出かけました。二人が橋ばみの木のそばを通りかかると、あの二羽の白い鳩が歌いました。クッククッ、見てごらん、靴には血はないよ、靴はぴったりだ、本当の花嫁が連れられていく。二羽の鳩はそう歌い終わると飛んできて灰かぶりの肩に止まりました。一方の鳩は右肩に、もう一方の鳩は左肩に、いつまでも止まっていました。灰かぶりと王子様との結婚式が行われました。でこのあとね、
はい、
ストーリーでは二人のお姉さんに罰が与えられたりするんですけどね、で灰かぶりは幸せに暮らしましたと言って終わるんですね、そういう話なんですよ、で長い話でしたけどね、この話 の, その文法的な側面と、それから大事なメッセージがあるもんでね、そのことを来週また聞いていただきます、
はい、お願いします。今日は灰かぶりの全文をご紹介していただきました。灰かぶりが3回舞踏会に行くっていうのは知らなかったという方も多いんじゃないでしょうか、ね、
そう思いますね、でそこに大事な意味があると思うもんでね、で次回それ聞いていただきたいと思ってるんですよ、
はい、白い鳩も象徴的でしたね。
そうですね、白い鳩もね、母の魂の霊魂の化身として出てくるわけですよね、大事な要素です、それも、
じゃあそれは来週お話ししていただけるんですね。そうですね、来週は聞いていただきます。楽しみにしています、はい、それでは小沢先生どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢敏夫、昔話へのご招待。